じゃあ21章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝感謝します。御言葉を今日も聖霊様を与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節、
ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた、
あのサタンがイスラエルを逆らって立ち、まあ逆らって立ち、これがサタンの名前ですよ。逆らう、だから神様がイスラエルを通してなさろうとするものを攻撃するですね。皆さんと私の使命に対しても攻撃するんです。逆らちだった旅では誘い込んで、サタンが誘い込んだんですね。イスラエルの人口を数えさせた。人口調査ですね。人口調査、この昨日も見たように、あの自分の頭に金一ダラントのね、敵が空上座をしたその冠をかぶって、それからこのような主の助けがなくなってるね。主の助けがないとサタンが働くんです。だから私たちが罪を犯したら、そのようにこのサタンに機会を与えるんです。神様がそれを私たちをいつも守っておられるんですけど、罪を犯した時にはそのようにサタンの欲求が勝ちます。だから神様がそれを許すんですね。第2サムエル24章の一節。
さて、再び主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は、さあイスラエルとユダの人口を数えよと言って、ダビデを動かして彼らに向かわせた。
だからね、ここは主だと書いてありますね。主が、さあイスラエルとユダの人口を数えよと言った。ダビデを動かして彼らに向かわせた。だから私たちが審判を受ける前に主がいつも守るんですけど、今度は守らなかったんですね。守らないとサタンが攻撃するんですよ。その攻撃は誘いですよ。こうしなさい、あなたがどんなに偉くなってるか、ね、金一ダラントの冠をねかぶって思ったのがそれよね。私がどんなに偉くなったか、金一ダラントの冠、それで、自分の力をね知りたかったね。それで数えたんですよ。いつもダビデは神様を頼って、神様によって勝利をしました。しかし今は軍事力を数えるんですね。砲兵、騎兵、もう何々全部数えなさいと、そのように言ったんです。2節、
ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシェバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。
ベールシェバは一番南の最端ですよね。そしてダンは一番北の最端です。約50キロです。50キロ。その全人口調査ですね。人口調査といったら、子どもとか女性、そのことじゃなくて20歳以上、軍人ですね。軍人、兵歴ですね。それを数えたんです。 それで7節、
この命令で王は神の御心を損なった、神はイスラエルを討たれた、
うん、だからこの命令で王は神の御心を損なった、神はイスラエルを討たれた。じゃあ第二サムエル24章には一節にはこの神様がされたと、神様がダビデを動かしたと言われるんですけど、こっちは王が神の御心を損なった、ね、だからさっきも言ったようにその関係ですよね、この神様が私たちを守ってくださらないと、サタンの声が聞こえる、ね、悪霊が誘惑する、そのことを打ち勝つことができなくなる。だから悪霊の声を聞いたりするのは良くないよ、私たちはしっかり御言葉だけ、しっかり守り、御言葉の声だけが聞こえたら一番幸せな人よね、御言葉を行う力ある御使いたちだと、だから彼らは御言葉を私たちが守ろうとするから助けるね、助ける。イエス様がゲッセマネで祈っておられる時に自分を放棄するんですね。そして私の心ではなくあなたの御心ままにしてください、それで御使いたちが助けたと。いや、イエス様も助けたという私たちも本当必要よ。40日断食をイエス様がされたんですね。その後で御使いがイエス様を助けたと、使えたと。だから私たちは肉体塵をかぶってるこの生活では御使いの助けが必要よ。だから御使いの助けを受けるためには御言葉にしっかり立って生活する、空上諏訪をしないこと、この空上を拝んだもののこの冠をねかぶって誇る。だからもう、ああよくやったよくやった、これはね、それ善悪をあなたが取って食べなさいということよね。命の木の実は御言葉です。だからあなたの判断で、やりなさい。だから自分で判断でかぶって、かぶった時にはサタンが誘うんですね。サタンの声が聞こえる。だから空上を拝んではならない、それを作ってはならない、拝んではならない。だから私が仏壇とかを徹底的にね、こう戦う理由はそれですよ。結局いくら長く信じた人でもね、信仰がもう揺らぐね、おかしくなる。だから私たちがね、聖女に御言葉の中で聖霊様と聖霊様の声に従って、ね、生活をすること、これは命と平安ね、命と平安。御霊に従うと命と平安がある、守られる、守られる。聖霊が私たちの心を守って平安がある、それ命がある。それでその御言葉を守る、使える御使いたちが周りにいる。幕屋を見るとね、この上が全部御使いよね、聖女聖女全部、前も後ろも全部御使いのあれ。だから私たちが御使いをね、なんか特別にする、その意味ではないんです。彼らは私たちを守る、保護する存在たちです。虫も巣穴もいらない。 ただ彼らは御言葉に従って御言葉を守り御言葉が鳴るようにする存在たちです。だからこの関係があったということですね。主の命令を損なったと。八節。
そこでダビデは神に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。
これがダビデの素晴らしさですよね。素晴らしさとか柔らかい、柔らかい。自分が王権を持ってるし、あんなに権力がねあるし、まあ周りの国も全部へつらって貢ぎを捧げるし、彼を損なうものはこの世には存在しないほどですね。大臣たちももう全部ダビデの言葉を尊敬し従う。しかし、ね、自分によってこの、ね、罪を犯したという、主が喜んでないということ、あなたは主の御言葉を損なった。すぐダビデは、ね、これがダビデの素晴らしさですよ。だから私たちもね、完全なものはないのよ。みんな同じ失敗もある。前の失敗もあったんですけどね、その時間が経ってから、まあ旅での終わりぐらいの失敗ですよ。その時すぐ私が罪を犯したと認めること、これが悔い改めですよね。旧説。
そこで主はダビデの先見者ガドに告げて仰せられた。行ってダビデに告げて言え、主はこうせられる。私があなたに出す三つのことがある。そのうち一つを選べ。私はあなたのためにそれをしよう。ガドはダビデのもとに行き彼に言った。主はこうせられる。受け入れよ。3年間の飢饉か3ヶ月間あなたがあだの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは3日間主の剣疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。
この3つの条件、まあこれはダビデの罪だけではないんですよ。このことを見るとね、第2サムエル15章見ましょう。15章、第2サムエル15章の12節。
アブシャロムは生贄を捧げている間に人をやって、ダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は根強く、アブシャロムに組する民が多くなった。
このアブシャロムに、ね、ついていったというね、まあそれが、ね、彼らの罪なんですよね。この二節もね、
アブシャロムはいつも朝早く門に通じる道のそばに立っていた。裁きのために王のところに来て訴えようとするものがあると、アブシャルムはその一人一人を呼んで言っていた。あなたはどこの町のものか。その人がこのしもべはイスラエルのこれこれの部族のものですと答えると、アブシャルムは彼に、
じゃあこのように、民が分別力がなくてアブシャルムに騙されることも罪なんですよ。だから私たちが政治家たちのね、もう綺麗な言葉、これもよく分別する必要がある。だから祈ることが必要よね。20節も、
あなたは昨日来たばかりなのに、今日あなたを我々と一緒にさまよわせるに忍びない。私はこれから当てどもなく旅を続けるのだから、あなたはあなたの同胞を連れて戻りなさい。恵みと誠があなたと共にあるように、
うん、このようにこう、ね、外国人、うん、その20節外国人で、それにあなたは自分の国からフォーメーションなのだから、あなたは今日来たばっかりなのに、そのように東方を連れて戻りなさい。この痛いというものですね。痛いもの、この痛いというものが反逆者です。それを痛いのことだから、民が政治家たちに騙されてる、それも一つのことです。罪、審判することでした。じゃあ今日の本文の13節。
ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥りたくありません。
これがダビデの悔い改めるその姿勢ですよ。主の御手に私は陥る、いつも主を意識するね。主を意識する、主の御手に委ねる。このことがダビデですね。主の御手に委ねる、だからこのことがね、正しい悔い改めはこれですよ。17節。
ダビデは神に言った。民を数えようと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください、
じゃあこのように私が罪人だと、私を罰してください、民は許してください、その祈り、それが悔い改めです。それでこの愛の無知ですね。その無知の中で主の手に委ねる、この13節、これが13節17節が悔い改める態度です。その時神様が止めるんですね。それを18節。
すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登っていてエブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない、
オルナンの祭壇の内場ですね。内場、脱穀する内場です。そこで、審判が止まるんです、その止まったその場所が後でダビデがそれを買い取るんですね。買い取ってそこにソロモン神殿が建てる、許された場所、そこに許された人間ソロモンがね、許される神殿を建てる、だから偉く自分を考えてはいけません。いつも私たちはいつでも罪を犯す可能性がある。そうしたらすぐ主に悔い改める。これは例外がありません。誰でもですよ。あんなに聖霊充満な旅でもこのような失敗をするんです。その時その姿勢ですね。主の御手に私を全部委ねる、民は許してください、私が罪を犯したんですと言ったんですね。 それで、神様がオルナンのこの内場で審判を止めるんです。この悔い改め、悔い改め、悔い改めが病気、この伝染病ですね、伝染病を止めたと。使徒の働き一章一節から見まし
ょう。テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった使徒たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された、
じゃあこの私たちが罪を悔い改め、罪が許されるんですね、そのためにイエス様が十字架にかかりました。そして3日目によみがえりました。3日目によみがえられて御霊によって、命じたと、だから罪が許される、悔い改めと罪の許されることで聖霊が来られる、その順番よね、それで、この40日間神の国を述べ伝えられた。神の国、じゃあこの神の国を述べ伝えられた。神様が支配する国ですよ、統治、統治、だから私たちは民ですよ、民、ダビデの王国、イエス・キリストの王国、これは並べるね。だからこの国では罪の悔い改めと許しがある国、完璧な人々が入る国ではなくてね、罪が許される人々の国です。4節、
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
聖霊のバプテスマ、杉越の祭り、イエス様が十字架にかかったそのことですね。そして、この種入れ祭り、この種入れない祭りはこの翌日です。そのイエス様が葬られるその時間です。それでよみがえる、それが初穂の束の祭りです。それから50日数えるんですね、この50日になるその日、この葬られた時間から50日ですね、50日、ペンテコステです。その日聖霊が下るんですね、聖霊が下る。だから聖霊を受けなさい、これがイエス様が十字架につけられた目的でもある。私たちが神様の国になること、あなた方は神の宮だと言われるんですね。だから神殿がここにある、神の国がここにある、私たちを統治される方がここにある。こんな私たちもこのように聖霊様といつも歩んでいってるんですけど、失敗があるということよね。ダビデをどうして見るのがそれですよ。だからいつも悔い改めること、私たちは完璧なものはない、完全なものではない。ね、ナダン預言者が、ナダンじゃなくてカドですね、カドが、前はこの罪の、別の罪、ウリアの妻の こと、その時にはナダンですね。で、聖霊が御言葉を通して語るんですよ。その時、柔らかい心を持ってすぐ悔い改めることがち、悔い改め、これが生きる道よ。そうすると聖霊がまた満たしてくださる。だから悔い改めと聖霊は深い関係がある。悔い改めなかったサウルとかね、その自分の個室で滅ぼされた悔い改めようとしない人たちは、神様の憐れみを受けることはできないのよ、ね。ここで私たちが悔い改めること、悔い改め、神の国は神様が主よ、主が言われたら私たちがはい分かりました、私が間違いました、それでいいのよ。それで愛の無知があるし、私たちが死生児ではないからピチャッとくるんです。そしてもう泣きながら悔い改める。それで、私たちが悔い改めて、聖霊が来られたら力が生じる。力、ね、聖女というところは御言葉を食べることよ。御言葉を信じる。そして聖霊が火、そこは火は聖霊の火です。この銀の燭台、7つ枝で火がついて、聖霊の火が来る。聖霊の火、力、パワー、デュナミスです。そこが、来るんですね。それが8節です。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。
このように力を受ける。力、宣教する力、賜物ですね。予言、異言、まだ奇跡を行う信仰、全部賜物よ。異言を解き明かす癒し、教える知見、全部賜物。力、力、御言葉が自分の中に力になる、力になる。御言葉の力ですね。それで死聖所に私たちが主と主を愛する、主はあなたを愛します、慈悲を感謝します、あなたに全てを委ねます、ね、悔い改めて旅ではあなたの手に落ちることを私は選びます。22節、
すなわちヨハネのバプテスマから始まって私たちを離れて天に上げられた日までの間、いつも私たちと行動を共にした者の中から誰か一人が私たちと共にイエスの復活の証人とならなければなりません。そこで彼らはバルサバと呼ばれる、別名をユストというヨセフとマッテアとの二人を立てた。そしてこう祈った。すべての人の心を知っておられる主よ、この務めと使徒職の地位を継がせるためにこの二人のうちのどちらをお選びになるかお示しください。ユダは自分のところへ行くために脱落していきましたから。そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテアに当たったので彼は11人の人たちに加えられた。
そのくじというものはね、こう大祭司、祭司のこの胸の当てで、胸の中にある、まあ、発音が、ね、少し違うかもしれない。ウリムとトゥリムですよ。ウリム、トゥリム、トゥリムこのくじがあったんですね。そこを 取ったんですよ。くじ、2人の中で誰ですか、じゃあこのことがここで終わりますね。聖霊が来られてからは聖霊はそのようにされません。ウリムとトゥリムというものがなくなるんです。くじが引かれること。だから私たちはいつも主に、主の声を聞き、御霊と共に歩むんです。御霊と共に歩む、この死聖所の契約の箱、このケリブムがある二人の御使い、その間この血が注がれる、七度血が注がれる、その間から主の声があったということですよね。だから私たちは主の声をそこで聞くんです。その主の声は私たちに志として来るんです。主の声か自分の思いか、サタンの逆らう声か、分別が必要よね。私たちがこの罪を悔い改め、祭壇、この旋盤、その聖所、死聖所というところを通ると主の声が聞こえる。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ、その声ですね。その声とともに私たちに主の思いが来る。主の思い、これが霊ですよ。主の思いが来る。主の思い、そうじゃないとね、悔い改めもしない、ね、空女のこの冠をかぶってると変な誘いが来る。重いよ、重い。じゃあ皆さん、私たちが悔い改めること、これは祝福です。主の思いが来るから、志が立てる、ね、自分の喜びのように主の言葉が、主の思いが来るね。それが主の御声です。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。